お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
3月25日火曜日、 SBS ラジオ日本語放送ニュースです。連邦予算案の発表が今夜迫る中、ジム・チャーマーズ増相はメディケアの強化がバジェットの中心になると述べました。労働党は予算案が3年ぶりに赤字に転じることを示唆していますが、今回の予算案について世界的な混乱の中で必要なサービスの提供と責任ある経済運営のバランスを保つことを強調していると述べています。生活費の負担軽減措置には光熱費に対する150ドルの払い戻しや医薬品給付制度 PBS に登録されている医薬品のコストを引き下げることを表明しています。今朝議会前で取材に応じたチャーマーズ増相は健康の分野に重点を置くと語りました。
光熱費
のリベートだけでなく安価な医薬品の提供も含まれます。しかしこの予算案の中心にあるのはメディケアの強化です。選挙ではそれを可能にし、そしてピーター・ダットンから守るためのチャンスです。チャーマーズ増相でした。また野党のアンガス・テイラー増相も今夜の予算案の発表を前に今朝記者会見を開きました。テイラー氏は労働党について国民が直面している経済的な苦痛に対応していないとした上で政府の無駄な支出を批判しました。野党は選挙で勝利した暁にはガスの承認手続きを迅速化しエネルギー価格に対応することを約束、さらに3万6000人の公務員を削減するとも宣言しています。テイラー氏は政府が公務員を増やしすぎたためその費用が家庭や企業に負担をかけていると述べています。
This government has had a tax grab, made a tax grab on the private sector in this country, households and
この政府は民間セクター、家庭や企業に対しておよそ4000億ドルの税金を取り立て、それを無駄に使いました。それが私たちが労働党の政権発足以来、1000億ドル以上の支出に反対してきた理由です。公務員が増えすぎているとこれまでも伝えてきました。テイラー氏でした。アメリカのドナルド・トランプ大統領が南米のベネズエラから石油や天然ガスを購入する国に対して、25% の関税を課す意向を明らかにしました。自身のソーシャルメディアでトランプ氏は、ベネズエラがアメリカに対して非常に敵対的であるとし、関税はベネズエラ自体の輸入品にも適用されると述べています。さらにトランプ氏は、戦争などの事態が発生した際に、国内で必要になるとして、自動車や医薬品を含む幅広い製品にも新たな関税を課す考えを示しました。アメリカはすでに鉄鋼やアルミニウムの輸入に対し 25% の関税を導入していますが、トランプ氏は今後さらに追加の関税を発表すると述べています。
We are going to be doing automobiles, which you've known about for a long time. We'll be announcing that fairly soon.
自動車に関しては以前から話してきた通りで、数日以内に発表する予定です。そして4月2日には報復関税を実施しますが、相手国がこれまでアメリカに課してきたあまりにも高い関税額を考えると、同じ水準を課すことはできないかもしれません。いずれにせよ4月2日には詳細を発表することになるでしょう。トランプ大統領でした。ニュースを続けます。ウクライナ北東部の都市スームイでロシアのミサイル攻撃により学校や病院が被害を受けました。この攻撃では少なくとも74人が負傷し、中には避難していた子ども13人も含まれていたと伝えられています。スーミー地方の知事ウォルディミール・アルチューク氏によると、市の中心部にある高層住宅も被害を受けたとのことです。敵のミサイルが市の中心部に着弾し、一部の住宅が被害を受けました。学校もありました。子どもたちは防護施設の中におり、命に別状はありませんでした。現在は避難しています。現場では緊急対応が続いており、 消火活動をはじめ、住宅内の住民の安否確認、そして負傷者の救助が行われています。アルチューク氏でした。メルボルン大学は6人の職員が昨年、性的な不正行為を理由に解雇されていたことを明らかにしました。大学が発表した年次報告書によると、2024年には職員に対する苦情が21件、学生に対する苦情が23件寄せられました。このうち1人の学生が退学処分を受け、3人が条件付きの停学処分、さらに3人が別の処分を受けました。大学業界の代表機関であるユニバーシティーズ・オーストラリアは今年、2021年以来となる全国学生安全調査を発表する予定です。アカデミー賞を受賞したドキュメンタリー No Other Land の共同監督を務めたパレスチナ人ハムダン・バラール氏がパレスチナ自治区でイスラエルの入植者に暴行を受け、イスラエル軍に拘束されました。弁護士のレア・ツメル氏によると、バラール氏は西岸地区スシアで拘束された3人のパレスチナ人のうちの1人だといいます。ツメル氏は拘束された3人と連絡を取ることができないとするものの、警察からは彼らが軍の基地で治療を受けていると聞いたと述べています。20人を超える入植者が村を攻撃するのを目撃したと話す、もう1人の共同監督バセル・アドラ氏は、入植者の中にはマスクをした者、銃を持った者、イスラエル軍の制服を着た者もいたと説明しています。ノーアダランドはイスラエル占領下にあるヨルダン川西岸でのパレスチナ人に対する自宅からの強制退去を描いた作品です。イスラエル軍はこの事件について調査中だと発表していますが、それ以上のコメントは避けました。ニュースを続けます。西オーストラリア州では今週、秋にもかかわらず熱波に見舞われる見込みで、パースでは最高気温が35度を超えると予想されています。この異例の3月の熱波に加え、州の北西沖には熱帯低気圧が発生しています。気象局はこの熱帯低気圧がサイクロンに発達する可能性は高いと述べています。ガミラロイ族とタンガディ族の女性マーリー・シルバさんが制作を担当した新しいドキュメンタリー Skin in the Game が公開されました。スポーツ内外でのジェンダーや暴力の問題を取り上げているこのドキュメンタリーで、シルバーさんはホストをはじめ脚本、そしてエグゼクティブプロデューサーを務めています。今回初めてドキュメンタリー制作を手掛けたシルバーさんは、このプロジェクトが先住民ラグビー選手のレジェンドロッド・ロケット・シルバ氏の娘として過ごした子供時代から着想を得たことを明かしました。 NITV ラジオの取材に応じたシルバさんは、プロジェクトが次第に独自の形を持つようになったことを明かしました。
ここ
数年、特に昨年はパートナーによる暴力で命を落とす女性が増え、性別に基づく暴力の深刻化が見られました。ラグビーリーグは時にこの問題と関連付けられることがありますが、私の父が経験したことやラグビーリーグの取材を通じて見てきたことから、このスポーツは変化を生み出す大きなチャンスがあると感じています。シルバーさんでした。最後にスポーツ、そして天気予報。まずはスポーツ、 NRL です。マンリーシーイーグルズのハーフバックデイリー・チェリー・エバンズが今季をもってクラブを退団する意向を示しました。シーイーグルズで最も試合に出場しているチェリー・エバンズ氏は2年の契約延長を提示されていましたが、次のシーズンもプレーする意向はあるも、マンリーではないことを明かしました。36歳のハーフバックは、家族との話し合いの結果、オファーを受け入れなかったことをチャンネル9で明らかにしました。現在、セントジョージ・イラワラやキャンタブリー、そしてシドニー・ルースターズが、チェリー・エバンズ氏の獲得に興味を示していると報じられています。続いてサッカーです。ワールドカップアジア最終予選第8戦が今夜行われ、オーストラリア代表のサッカルーズは中国と対戦します。オーストラリアは現在3位のサウジアラビアに1点差でグループ2位についていますが、 大会への自動出場権を獲得するには負けられない試合となっています。一方、第7戦ですでにワールドカップ行きを獲得している日本代表は今夜サウジアラビアと対戦します。昨日会見を行った森保監督は、2人が怪我でチームを離脱したことを受け、先発を入れ替えることを示唆しています。続いて天気予報。お昼の時点での明日26日水曜日の天気予報です。パース、晴れで最高気温は37度。アデレード、おおむね晴れで最高気温は32度。メルボルン、曇りで最高気温は22度。ホバート、時々曇りで最高気温は21度。キャンベラも時々曇りで最高気温は30度。シドニー、雨の可能性があります。最高気温は28度。ブリスベン、雨で最高気温は26度。そして最後にダーウィン、雨、嵐の可能性があります。最高気温は31度となっています。以上、3月25日のニュースと天気予報でした。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。